めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
こんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今回は先日、ツイッターの書き込みが発端となったカネカのパワハラ疑惑について、弊社の社労士3人で話をしました。いろんな意見が出ております。どうぞお聞きください。
まあ、ことの発端は、ツイッターで、奥さんが、うちの夫が、育休明けに復帰をしたら、その一週間後に移動を命じられて、配慮してもらえなかったと。で、辞めるっていう話になったんだけど、その辞めるのも、有給も使わせてもらえず、5月末で辞めるっていう話になっちゃった。っていう、投稿がきっかけだったんですよ。で、それがばーっと広がって、で、その、投稿した方がどこの会社なのかっていうのを匂わせてしまい、完全に会社が特定されて、で、今回の騒ぎになったということなんですけど、これすごくいろんな要素をはらんでいる問題だなと思ってまして、ちなみにこれ最初聞いた時どう思ったのかなっていうのを聞きたいんですけど、なんか答えに忖度しそうなんで、青木さんから。だって私とか大塚さんが言っちゃったら忖度するもん、絶対。
忖度。
うん、
いや、私、その炎上とか云々は見てないんですけど、はい、やっぱりネットでその話題を見て、で、母が、私が一家を支えますみたいな。なんか、セリフで、なんだろうと思って記事を読み始めたら、まあ、そういう話が書いてあって、自分に置き換えたときに、私、そこまで気概持って、私が一家を支えますって言えるかなと思って、なんか、身につまされるというか、いや、一言で言ったら、いや、ありえないし、気の毒だし、何なんだろうと思うんですけど、同じちっちゃな子供を抱える母という立場だと、どちらかというと職業柄というよりは、一人の女性として、母として、こんな立場だったら私どうすんだろうと思って、感情だけで先走ってしまったんで、
はい、
ちょっとじゃあここで、大塚さんに。
逃げたな。わかりました。ありがとうございます。大塚さんは？
僕はですね、まず移動を命じられたというのは、何の問題もないと思います。
はい。はい、
会社には、まあ移動を命じる権限があるので、ただその理由が、育児休業を取っていたからみたいなことが理由だとすると、まずいので、まあその辺会社もわかってるでしょうから、人員の適正な配置のためにとか、本人のキャリアアップのためにとかっていうと思うので、まあ名目が間違ってなければ移動自体は NG ではないと思うんですね。で、その移動が理由でなんで辞めたいと思ったのかわかんないですけども、辞めるときに有給休暇を取らせてもらえないっていうのは労働基準法違反になるので、ここは絶対 NG だと思うんですね。まあ、当たり障りのない感想はここまでですね。
当たり障りある感想で、なんか。
まあ、はい、どうしても必要な人間だったら、はい、上司は手元に置いときたいのが普通だし、たとえ育休を取ってたとしても、いやーお前帰ってくんの待ってたよっていうのが必要とされる人材に対するリアクションだと思うので、それをまあ1年か2年か休んでる、それがまあ、戻ってきたっていう時に、見切られちゃうっていうのはそこまでの人だったんじゃないの、で、辞めちゃうっていうのも全然よくわかんないし、なんか違う理由があって辞めるんだったら別ですけども、奥さんが出産後で大変なのはわかりますけれども、自分の将来のキャリアっていうのを僕は考え合わせなきゃいけないと思うので、逆に本人にとっても辞めるっていう選択肢が出やすい会社だったのかなっていう気はします。
もうお互い、その人の状況として、ね、なんだ、その人もそんなに頑張って残るっていうほどでもなかったんじゃないのっていうものがあるってことですか、まあ、会社も、
例えば、アマゾンの奥地行けとか言うんだったら、厳しいですけども、はい、大阪かなんかなんですよね、今回の話って。
そうです、そうです。はい、
で、 まあ、金香さんっていうか、某会社が、どれくらいのその、転勤者が本拠地のある東京へ戻ってくるのに、福利厚生があるかってわかんないですけども、帰ってこれない距離でもないですし、まあ、東京に住宅を買った人が、だったら会社を辞めないだろうから地方へ転勤させようかっていうのは会社の考えとしてもよくあることだと思うので、なので、帰ってこれない距離でもないし、辞めちゃうっていうほどの何があったのかなっていうのを逆に僕はそこを知りたいですね。今回の理由だけで辞めるのっていうか、なので、会社は、とても僕は、良くないと思いますけれども、法違反があるという面ではね、ただ辞めちゃうのももったいないのかな。なんで辞めちゃうのって思いますね。
そうですね、はい。はい。ありがとうございます。
はい。
そう
ですね。一人の母としてだけの感情じゃ、はい、ダメで、いろんな要素が、ふむふむと。
ふむふむそうですね。なんかね、今回のこのツイッターの騒ぎで、私結構一番びっくりしたのが、株が下がったことなんですよ。カネッカの株が下がったじゃないですか。
最安値つけましたもんね。
そうそうそう。で、それって結構すごいことで、だって、奥様が書いてるって言ってる本人じゃないわけじゃないですか。本人じゃなくて違う人が書いてて、でまあ言い方はいいですけど、本人本当に奥さんが書いたのかどうかって何も証明ができてない状況で、それでこの会社はパタハラがあったんだっつって株価が下がるんだなって、そういう世の中なんだなって思ったんですよね。なんか本人がなんかこういうことがあってやめましたみたいな告発だったらまた話は違ってくるんでしょうけど、結構そのお客様でもなんか結構無茶な移動とか相談を来た時にたまに思うんですけど、その本人はやりたいって言ってる、でもなんかたまたま例えばなんかついこの間扶養でお子さんの出産されてお子さんの手続きしたばっかりの人がなんかすっごい忙しいお店の店長になったとかっていう情報ってうちにもたまに入ってくるじゃないですか。でその時になんかそのね、この人、お子さん生まれたばっかりで大変なんじゃないですかねみたいな雑談をしたときに、結構その社長とか管理者の方とかは、その、いや本人はもう子供生まれたからやる気になってるんですよとか、俺が稼がなきゃって言ってるんでみたいな話を聞くんですけど、奥さんに本人がなんて言ってるのかなっていうのがたまにちょっと気になって、だってね、私とか大木さんもわかると思いますけど、子供生まれて、まだ首も座ってなく寝る暇もない時期に、なんか夫が、ちょっと会社がさ、もう、俺にすごい期待してて、ちょっと遅くなるからって言われたら、この野郎って思うじゃないですか。
思いますよね。わかります。それはね、子供が ちっちゃくなくても思いますね。
そう、そう思いますよね。奥さんに、その、遅くなるっていうか、その仕事が忙しくなる言い訳としては、会社が期待してるから、答えるためにというか、なんだろう、会社のせいにしますよね。
そうですね。
変な話。その、会社がやれって言ったっていう言い方にどうしてもなると思うんですよ。どうですかね、大塚さん。あ、でも大塚さんはもともとね、あ、遅い人だったからね。はい、ですけど。
そうですね、もう世代が違うので、はい、うん、大塚家はそういう考えにはならないんですね。
ああ、そうか。
だから世間で言われてるワンオペっていう言葉は大塚家にはなくて。はいはい、
当然だったからでしょ。
そうなんです。働く方もワンオペだし、はい、家事もワンオペなので、はい、それぞれが分け合うっていうか、できるところは協力し合うんですけど、はい、基本はどちらもワンオペなので、
はい、
なので、うちもそう思われてたのかなっていう。
だから、奥さんに、その、例えば、子供がね、生まれて、はい、まあ、でもどうなんだろう。ちょっと違うかもしれないけど、子供が生まれた時に、なんか取引先からゴルフに誘われましたとかいう時に、こう、自分、取引先には、ああ、ゴルフ行きたかったんですよ、いいですねって、やっぱり絶対言うと思うんですけど、奥さんには、仕事だからしょうがないんだよ、俺が、呼ばれちゃってさって言うじゃないですか。
はい、
で、呼ばれちゃってさって言った奥さんは、やっぱ、取引先というか、その会社を恨むじゃないですか。で、前は、 そこで住んでた話なわけですよ。で、会社が忙しくてどうのこうのって、すごい忙しくて嫌な会社なんだよね、うちの夫の会社とか言って、そこで住んでたのが、こうやってツイッターとかで気軽に言っちゃって、で、それが本当に会社に、を害することができちゃうんだなって思ったんですよ。で、だから、すごい思うのが、お客さんがそういう無茶な移動とかをしようと思ってて、本人はいいって言っているみたいな時でも、トラブルの種がありますよっていうのは、いい事例になって、いい事例って言っちゃいけないですね。でもいい事例になったなって思いました。声明出したじゃないですか、会社が。特に違法はしてないよっていう。このままやってきたし、このままやるよっていうような、その声明を出したときに、こういう話になったときに、いや、法律違反してないから悪くないもんって言い返すのは良くないよね、みたいな、そういうのを、そういう意見を結構目にして、まあネット上でですけど、まあ確かにそうなんですけど、でも今回はね、奥様に直接ちょっと来てって言って言うわけにもいかないから、こうなるよなと、これ以上のことはできないよなとも思ったんですけど、なんかその、株価っていうその、世の中にから対するその会社の価値みたいなものが、その、そういうことも求められてる。従業員の方に優しくというか、従業員一人一人に配慮する、できるような会社であってほしいっていう、世の中の思いが、今回の株価の落ちたのに現れたのかなとか、そんな風に思いました。以上です。どうですか、大塚さん。
そうですね。はい、株価という面から言うと、うん、企業がこう、持っているすべての株のうち、安定的な株主っているじゃないですか。はい、で、短期的にこういう事例が起こったからって言って売り買いをしないような人たちですよね。
うんうん、
で、その他に何かあると売り買いをして、で、利益を取っていくっていうのもあると思うんですね。うん、で、後の方が今回反応したと思うんですね。
はい、
で、それがじゃあ果たして今回のこの事例が原因でなったのかなっていうところも僕は考えた方がいいと思うんですね。
ほうほう。
で、株って何かあると売り浴びせて株価が下がった時に買おうとする人間もいるので、なのでそういうことが今回なかったのかなとか、あとはちょっと金かすかんの、また言っちゃったな、某会社の株
価が、もう切れないですよこれ
某会社の株価が、はいはい、下がり基調にあるっていうこともあったようなので、それがこう、かえって勢いを増しちゃったのかなとか、うん、株を買うか買わないかって、持ってることによって利益があるのか、また持ってることによって損失が起こるのか、だけが僕判断理由だと思うので、その流動的な株主さんっていうのは。うんうん、なので、今回のことが、そういうこう、売買の判断になるようなインパクトが、あったんだろうなっていう反面と、
うん、
あとはそれが本当だったのかなって思うところと両方持ってたいなと思いますね。
でもね、私も結構ね、興味持っていろいろ調べたんですけど、うん、完全な勝手な私の憶測ですけど、なんか最初に出しちゃったんじゃないかなと思って、退職届、退職願いを。しかも相談した上で。例えば5月末とかで辞めてもいいですかねみたいなこと言っちゃったとか、辞めたいと思ってるんだけど、じゃあいつ辞められますかねとかって言って、今からだったら5月末じゃないのとか言われた話があって、で、本人が5月末の退職届をもう出してるっていう時点、言ってたのがあるんですよね。で、それが、その、最初に6月末付けとか6月半ばの本人が本当に希望してたっていう主張の日付の退職届が出ていて、その後、会社との話し合いでとか、会社がこう変えてくれって言われて、5月末になってたとしたら、これ大会社都合になるんですよ。になるし、有給休暇は使わせなかったっていうのは良くないというか、それはもう権利を認めてあげなかったから、もうそれはいけないんですけど、本人がちゃんと本当に申請したのかどうかっていう話もあるじゃないですか。なんか、 それさっき言ったけど、奥さんには、いや、有給使おうと思ったんだけどダメでって、ただ言っただけかもしれないし、本人は会社に対して、有給が欲しいとか、何のアプローチもしてなかったかもしれないし、なんか、その事実関係がわからないと、ね、本当にどう言ったのかがわからないと、何とも言えないんですけど、本当に本人が有給休暇を使おうと思って申請をしていたにもかかわらず、引き継ぎがあるからダメだって言って断ったらもう完全にアウトですよね。とは思う。
アウトですね。
あと、ま、本人が上司に取りたいんですよって言ったけど、そんなことできるわけないだろうみたいな感じで断られちゃってたとしてもアウトですよね。本人にとって会社って誰かっていうことって意識したことあります？会社って誰か？会社って何か？
身近な上司？
そうそうそう。だから、いろいろ階層があったとして、会社って、まあ、社長のことっちゃ社長のことかもしれないですけど、まあ、社長のことでもないと思うんですけど、でも会社がこう命じたっていう、その会社が命じたの会社って、その人の上司全員なわけですよね。でも、上司って一人じゃないじゃないですか。で、上司は、その中間管理職だったら、その上がいるし、その上がいるから、もう一個上の上司って自分が会社だっていう認識って多分あんまないと思うんですよ。だから結構気楽に、その、そういう、ね、そんなことできるわけないだろうとか、もっと頑張れよとかって言って、結構気楽に断っちゃったりとかしてて、だけどそこで断っちゃうと上司が断るってことはもう会社が認めなかったっていう話になるので、大変問題になります。っていうことなんですよね。だからその上司のね、その会社、自分はこの人にとっては私は会社であるっていう自覚をね、持ってくださいね、みたいな。
そういう嫁さんが欲しいなぁ。
え？嫁？嫁？どういう嫁？
いやー、大塚家だったら、はい、何言ってんの？あんた大阪行って稼いできなさいよって言われる？
言われる。言われるのか。
だって、辞めちゃったら、誰が稼ぐの、うん、っていうことになるので、そうそうそう、多分そこは、さっき奥さんも言ったように、うん、奥さんがじゃあ私が頑張って働くわっていう、意気込みだけじゃなくて、きっと、ある程度のこう、目安というか、目処があると思うんですね、
うんうん。
旦那が稼いでたぐらいは私も稼げるから頑張るっていう。
うん、
いくら頑張ったって、旦那の稼ぎの半分しか自分が稼げないだろうなと思ったら、そういう発言って出てこないと思うので、とすると、まあ世間様は別として、大塚家では、私が育児をやるからあんたどこへでも行って稼いでおいでってなるんだろうなと思って、会社は辞めさせてもらえないだろうなっていう風なことを思いましたね。
亭主元気で留守がいい世代ですからね。
そうですね。あとはまあ、やっぱり、ねえ、辞めるっていうことに対して自分に稼ぎがないとやっぱり認められないんですよ。で、女性だってそうでしょ。自分がある程度稼げるから、旦那が何ヶ月か、この人ってでもすぐに転職決まってたんですかね。決まってなければ。
決まってなくて、だから書き込みの最初はもう今日からうちの夫は専業主婦です。私が支えますみたいなね、書き込みだったんですよね。でも私正直一番最初の書き込みはパタハラにムカついたというよりはもし頑張るぞっていう意気込みの書き込みだったように見えるんですよ。
うん。
それがそのパタハラのそれがひどいですねって言ってうわーってアクセスが伸びちゃったからなんか話がそこで変わっちゃったっていうか本人もなんか違うところで盛り上がったところに乗っかっちゃったっていうか、うん、あれね、やっぱね、社名出したのは正直あんま良くなかったんじゃないかなって思います。やっぱ、あれは、ねえ、なんか、まあ、奥様だから、ないと思いますけどね、なんか、大体、そういう会社のね、情報をネットに書くなみたいなの最後に誓約書書かされるわけじゃないですか。で、損害がはっきりと出ちゃったら、損害賠償請求とかだって、できないわけじゃなくなっちゃうわけですよね。
ああ。
と思うんですよ。でもまあ奥様だから、結局そんなのもやってないし、だから本人がこういう理由で、辞めさせられました、ひどいみたいなの書いちゃって、で、もしそんなことになったら、会社がその人に会社のなんか情報漏洩じゃないけど、なんか名誉毀損みたいなので、 いうことはできると思うんですよね。だけどまあそんなことしたらね、もっと悪評がね、立っちゃいますけど、だからやめた方がいいんじゃないかなって、ぐっと我慢して社名はね、社名というか、匂わせるのもね、あれは、だってどう考えてもわかるぐらいの匂わせ方だったから。
これ着地点はどこ？
え？
着地点は？
何このラジオの？
いや、この事案の、市川さん的には、はい。
でもこのままでしょ？これ、きっと。何もなく、多分、あの会社は変わらないし。ねえ、旦那さんはきっと普通に転職活動されるんだろうし、奥様は頑張って、一家を支えるんだろうし。で、だって旦那さんも子供保育園に預けて今働いてるんだ。一人、奥さんが専業主婦じゃなきゃいいって話じゃないんで、保育園。どっちか一人が専業主婦だったら、やっぱ保育園入れなくなっちゃうから、旦那さんも早く、
まあ、休職中で今はね。
そう、今は休職中で行けるけど、早く入んないとやっぱり保育園出されちゃうわけですよ。
そうですね。
そう。だからやっぱりすぐ転職されるんじゃないですか。
そう、うん、保育園問題とかもありますもんね。うん、深い。
深いでしょ？本当にこれ深いなと思ってね。緊急会議は以上です。
いかがでしたでしょうか。母としての意見、夫としての意見、まあ、いろんな人がいろんなところに感情移入していろいろなことを考えるような事件だったのかなと思いました。法律には違反していないようなことでも、こういう、育児に配慮すべきであるとか、その人その人の事情に配慮すべきであるとか、そういうところが重要視されるような世の中になりつつあるんだなということを強く感じた事件でした。お聞きいただきありがとうございました。